第57回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の人たちを紹介することで人と人が知り合い府中がもっと住みよい街になるといいなと思って放送をしております。はい、関谷昴くんをお招きしての第3回目となります。リスナーの皆さんすいません、毎回スバルくんです、この時。
そろそろ飽きられてしまいます、
ね。そろそろもう今日でね、はい、終わりにしたいと思いますけれども、はい、本当に聞けば聞くほどね、いろんな話が飛び出てきて、一生スバルくんでやってなきゃいけないんじゃないかと思うことはあります。はい、今日ですね、聞きたいこと、多摩霊園の駅前にあるポッセというね、スペースについて話を聞こうと思います。はい、このポッセについてちょっと紹介をしてくれますか。
はい、そうですね、コースタディスペースポッセっていうですね、大人は結構コワーキングスペースとか最近あるじゃないですか。それのこう勉強版、スタディ版っていうことで、中学生高校生が放課後とか休日とかにこう、気軽に来れて、勉強してもいいし、そこに大学生が常駐していて、なんか話を、ちょっとした話ができたりとか、最近たまにこうゲームをみんなでやる日とか作ったりとかもしてるんですけれども、そういう中学生高校生がこうフラッと寄れるような場所を作っております。はい
はい、最初スバル君が作ったっていうか、スバル君がリードして作った場所で、はい、今はどんな風にどんな人が運営してるんですか。
今は、リーダーが農工大の3年生かな。で、朝日町出身の大学生、農工大の大学生と、あと今、京大にいるんですけど、京都大学にいるんですけど、押し立て町の方かな、出身の大学生2人がリーダーで今やっていて、農工大、外大、あとは地元の、出身の大学生たちが基本的にこう動かしているというような感じですね。はい、
これ偉いなって思うのは、スバル君がやり続けないで次にこう代継ぎをしていくっていうのかな、はい、繋いでいくじゃないですか、バトンリレーのように、はい、この辺は意識的にやってるんですか。
そうですね、そもそもこうなかなか関わり、そこまでこう手を動かせなくなってるのもあるっちゃあるんですけれども、でもやっぱりその、僕はどちらかというと、立ち上げるのは得意だけど、こうメンテナンスするのとか、こう続けていくっていうのは結構苦手なんですよね。そこは得意な人たちに任せた方がいいだろうなっていうのは、もうそもそもの、感覚ではあります。それがうまくいけばいいなっていうだけで、はい。
もうあれだよね、やりっぱなしではなくて、人に任せてはいるもののサポート役にはなってるんだよね、きっとね。
はい、そうですね、今僕以外全員学生でやっているので、それこそ何かしらあった時にとかっていうには後ろ盾にはずっといたいなっていうふうに思っていて、でもずっと僕が自分がやっていてもこうなんていうんですかね、なんか新しいものとか生まれないし、逆に僕はこう新しいものとかどんなものが生まれるんだろうっていうのを見るのが好きなので、僕がやってると飽きちゃうというか、その自分がやってることに飽きちゃうので、だからこそこうみんながこうやっていくっていうことが自分にとってもこう心地いい感じではありますね。はいはい、
ここでどんなことがこう生まれ始めてるというか、もう生まれてるのかもしれないけど、
はいはい、もうポッセがオープンしたのが2020年の2月なので、2年半経ったんですけれども、そうですね、最近だと結構学生のスタッフたちがこう秋祭りとか夏祭りとかクリスマスマーケットとかを、開いて、そこで来てくれている中高生とかと一緒にこう企画をやっていくみたいなことも結構起こってきていて、この間の秋祭りとかだといつもは来てくれる調理師、パティシエを目指してる高校生の子がいて、その子がその時にカレーだったっけ、カレーとあとスムージーを作って振る舞うみたいな、フラットスタンドっていうですねカフェがあって、そこでカレーとスムージー作って来てくれた人に振る舞うみたいなことがあったりとか、そうですね、去年の クリスマスマーケットの時は、地学が好きな、今は大学生、当時高校生の子が、自分で冊子を作って、ブラタマレっていう冊子を作って、それを売ったりとか、なんかそういう、なんだろう、自分がやりたいって思ってことが、こう、行動に移せるような、実際にできる、実現できるような場に少しずつなってきているのは面白いなと思ってはいますね。はい。
うん、子どもたちが自分たちでね、こう想像力っていうのか、想像していくっていうのかな、なんか新しいものを作っていける場所だと思うんですけど、はい、ホームズとかね、ニュースペーパーもまだね、その年代、ポッセに行く年代の子を持ってるのかなと思うんですけど、はい、ニュースペーパーなんかどうですかね、お父さんとして、そういう場所があるってことは。
結構だから、その実はうちもの子供たちも興味持ってて、
あ、全然ありがとうございます。
その、はい、中学生高校生にそういう場を作ってあげたっていうのは、
はい、
多分今までだと部活だとか塾とかそういうとこはあったと思うんですけど、うんうん、やっぱそこではない場所を作ったっていうのはどういう思いがあったんですか。
そうですね、このポステがの元々としては高校生とよく僕が働いていたプラッツに勉強しに来る高校生たちと話をしていて、一番最初の課題感としては、小学生まではよく行ける場所があると、いろいろ行ける場所があるんだけど、中学生、高校生になった途端に街の中にこう入れる場所がなくなるみたいなことを言っていて、なんか図書館行ったら喋っちゃダメじゃないですか、基本的に。で、喋っちゃダメだし、公園にいても、通報されるしみたいな、なんかその中で自分たちがもっとこう自由にできる場所が欲しいよねっていうところから結構始まっている部分があるっていうのと、あと、まあそうですね、それが一番最初の思いとしてありましたね。なんで街の中にこう中高生たちがまずいられる場所を作っていこうよっていうところから始まった感はあります。はい、
ありがとうございます。
ホームズはどう？お父さんとして。
いや、うちもやっぱそのね、中学1年生と高校3年生の娘がいるんですけど、
はい。はい、
でも、なんか本当子供会の延長じゃないけど、なんかこのスバル君の話を聞いてると、本当その、なんか人の関係性とか、その和とか、っていうのが、なんかね、昔に戻るじゃないけど、昔はね、うんうんうん、いろいろ、まあね、それこそコンビニで集まったりとか、たむろしたりとかって、いろいろ遊ぶ場所があったけど、今って実際ないじゃないですか。もうそこら中に防犯カメラがあって。
うん
うん、で、もうすぐ、なんか、ね、ダメだダメだっていう風な形になっちゃって、なんか、はい、若者が遊ぶ場所がなくなっちゃったんだろうなっていうのが、僕はすごい感じてて、うんうん、でもね、このポッセっていう関係性が、なんかその人、ね、中学生であったりとか、その高校生であったりとかって年齢問わず、なんか自由にその学校でもない、その塾でもないっていうところで、なんか場を交わして、うん、で、個人個人が、まあね、視野が広がり成長していくっていう風な、なんか過程が大人ながら、自分もちょっと見たいなっていう風に興味が、出ましたね、うん、
はい、嬉しいですね、ありがとうございます。そうですね、なんか結構ちょっと昔の状況、僕も実体験としては知らないのであれなんですけど、なんとなくの感覚としてはすごい区画整備されてるなって思っていて、最近のこう生活自体が、特に中高生ぐらいの生活が区画整備されて、塾に行ったら勉強する、学校に行ったらまあ学校で過ごす、まあ家もそうだし、あとはなんかその間のこうゆとりというか、こうなんかよく分かんない空間みたいな、遊びの空間みたいなのが多分あると思っていて、うんうん、なんかそういう遊びの空間を作れたらいいなと結構思ってはいるんですよね。で、で関わる中学生高校生で関わる人の属性というか、人も同年代か先生か親か塾の先生かみたいなところにこう固まりがちになっちゃうのかなっていうところがあって、なんかそこにちょっと僕としてはその風穴を開けたいというか、なんかいつも歩いているところ いつも帰宅しているところの、例えば魚屋のおっちゃんと関係性を持ってたら、うん、それはすごくなんか、新しい世界への入り口になるような気もするし、なんかそういうのをちょっと生み出したいっていう、その拠点としてポステがあるってイメージでいますね。うん、
いやね、面白いでしょ。大人でも覗いてみたくなると思いません、ね、行ってみたい。大人も行っていいんだよね。
あ、ちょっと今度バーみたいなやろうかなと思ってるんで、
ぜひぜひ
ポステバーみたいな感じでやるかなと思う、ね、夜のポステを。
そうそうそう、はい、大変だよスバル君、この2人のおっさんがいたら帰んないよラジオでこれだからね
確かに
でもね、やっぱり大人も出入りするような場所、うん、子供もそこに出入りする、同じところに出入りする場所ってなんか面白いよね。うん、いい場所だなっていうふうに思いました。はい。まあもう一つぐらい話をしたいところですけれども、また来週ってなっちゃうと困るから、この辺でやめたいと思います。話は。
はい。了解でございます。はい、
うん、もうね、3回も付き合っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ホームズとニュースペーパーにちょっと感想を聞いてね、うん、今日終えていこうかなと思うんですけど、とっても濃い話がね聞けた、うん、ホームズどうでしたか？3回続けて関谷さんに話してもらいましたけど、
やっぱりその世界一周行ってるだけあって、うん、本当まあね、小さい頃からの育ちの関係もあるのかもしれないんですけど、見方がやっぱすごい開けてるな、
うん、
でね、そのポッセ、最後のそのポッセでやっぱ卒業生であったりとか、やっぱポッセに関わった方々、子供たちはみんな多分僕が好きなその言葉、お互い様っていう言葉大好きなんですけど、そのね、そこで育った子たちってきっと多分自分のことだけじゃなく周りのことも見れるようなその子供で育つんじゃないのかな、うんうん、どっかで困った人がいればね、お互い様だっていう意識を持ってなんか自然と手をかざしてあげるとかっていう風に、なんかスバル君と話をしていて、そういう風に感じました今日は、
うん
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スバル君、お互い様を作ってるって、
はい、いや、お互い様っていうのは僕もすごい好きな言葉で、もともとフィリピンで教育支援の海外、まあ何ですか、海外協力、国際協力、国際協力の活動をしてたんですけど、まあ、その中で思ってたのも全く同じで、うん、日本ではこう大学生でも、あっち向こうで学校作ってたんですけど、うん、大学生でもお金を集めれば一つの学校ができるぐらいのお金はこう手に入れられると。でもフィリピンの方に行くと、なんか大体の大学生がすごい感動して帰ってくるんですよね。っていうのは、なんか家族との関係性とか地域との関係性みたいなのがあって、それが幸せそうだと、
うん、
逆にこっちではないみたいなことがあって、それってもう価値の等価交換だよねってすごく思っていて、いろんな価値がある中で金銭で見たらいろいろ差はあるかもしれないけれども、そういうこう人間的な部分で見たら対等だよねっていうで、お互いにお互い様でこう価値の交換をしているだけだよねっていう感覚をずっと思っていて、それが今にもつながっているかなと思うので、すごくこう共感する話だったなと思いました。
すごい良かったです。
すごいね、うん、世界観がね全然違いますね、うん、はい、じゃあ残りもう少なくなりましたけど、ニュースペーパーどうでしたか？
あ、本当ありがとうございました。3回にわたって、47歳の私がまあ、やっぱいろいろこう人生を考える中で、やっぱこう47になると、まあ、仕事の責任とか、まあ、父親としての責任で、あとはその中でいろんな責任を果たす中で、じゃあ自分は自分自身が自分の人生を楽しんでいるのかっていうところを振り返ってみたときに、すごくこう関谷さんの生き方とか、またこの行動の仕方がすごく勉強になって、やっぱりこう周りの人たちを、まあ、自分の損得とか自分が幸せとか関係なく周りの人たちを巻き込んで何かそういう幸せな空間を作るっていうことが、まあ、自分に返ってきて、それは自分にとっての、まあ、それが幸せだったり、やりがいっていうふうにつながるのかなっていうの、このまあなんかいろいろこう今考えてる中ですごくまあこの 関谷さんと出会えたことが、まあ僕にとってすごい本当ラッキーだったなと思ってます。まあだからね、そう、関谷さんが47になった時にどうなるのかなっていう楽しみもあるし、でこれから家族
飲みに行きましょう、はい、その時も。
そうですね。よろしくお願いします。ししますだから関谷さんがなんかこうね、家族がをどんどん作っていくっていうのもちょっと楽しみに、旗から見てたいなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、関谷さんと過ごした3回の番組でしたけど、ね、なんか今までにないニュースペーパーの共感ぶりが。
そうですね。心が穏やかになりました。
はい、たまにはね、こうやって、若い人たちにもね、参加してもらって、東の仲間たちを続けていければなって思いました。今日ね、関谷くんに来てもらって本当に良かった。3回ね、出てもらって良かったなって思いました。、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではこれで、東の仲間たち第57回の放送を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。